はい、皆さんお待たせしました。おはようございます。改めましてよろしくお願いします。今日は洗礼式ということですね。それではですね、ただいまからローマ人への手紙の6章の1節から、そして、皆さんにこの修法で、書いてあります通りにですね、コリント人への手紙第1:15-1-5、これはさっき読みました。あとはマタイの福音書の28章ところからですね、ご一緒に考えていきたいと思います。で、今日は川島智明兄弟がですね、本庄教会の、でのこの生産式、洗礼式ということでありますけれども、川島さんがこの本庄教会に来られたのは、確か2015年の2月だと思うんですよね。彼もしっかり覚えてるみたいで、ですからもう3年9ヶ月ぐらい経ってるということですね。でも、本庄教会に来られた時には、すでにですね、こちらの教会に、来る前から、もうすでにイエス様を救い主と信じていたと思われます。そういうことでですね、今日改めて、信仰の確認と、そして、それを受けて後、この洗礼式、バプテスマ式ということになります。で、彼はですね、仕事の関係で、日曜日の、夜の礼拝に出てるんですね。7時からの礼拝に、出てます。それで、皆さんご存じない方がいるかもしれませんけれども、しっかりと聖書を読んで、そしてイエス様を信じて救いを受けて、そして皆さんと共に歩んでいることを紹介したいと思います。で、本人は洗礼についてはあんまりこう考えていなかった面もあるようですけれども、今年のですね、10月の9日にバプテスマ志願書、洗礼志願をいただきまして、で、今日のこの希望の日ということになったわけであります。で、今日11月11日は皆さんどういう日かご存知でしょうか？何かこう、記念というか、こう、有名な日とか、いうことで何かありますかね？ 11 月11日。全部こう、1111で並んでるとか、まあ、いろいろありますけれども。実はですね、11月11日という日は、素晴らしいなんですね。なぜかというと、私が45年前にバプテスマを受けた日なんですよ。だから素晴らしくないはずがありませんということで、ものすごいこう素晴らしいだなということで、私と同じ日に洗礼を受ける彼は、まあ、偉大な信仰者になるというふうに私は思ってます。で、私も実は偉大なんですね。で、私が偉大って言ってるのは立派なっていうよりも意が大きいっていう意味で偉大だと言ってるわけですから、そんなに高慢じゃありませんので、ぜひ彼は本当の意味での偉大なですね、そういう信仰者になっていただきたい、まあそういうふうに思うわけであります。そういうことでですね、今日はこのバプテスマ洗礼式でありますので、それにちなんだ内容を皆さんと一緒に確認しながらね、自分たちもこの洗礼を受けた日をこう覚えながらですね、主の御前に歩めれば、幸いだと思います。で、聖書では皆さんバプテスマというと二つの意味があるよねっていうことは、もうこれはご存知ですよね。どうですか？もう何回も何回も私は断るたびに言っていますので、これはご存知のはずなんですね。で、バプテスマってこう聖書で出てきます。今日のところでも出てきました。ローマ人への手紙のこの6章でも出てきましたよね。で、この意味は何かっていうと、水にこう浸すとかね、あるいは一体となるとか、そういう意味があるわけです。ですから、バプテスマって言えば、それは一体となるんだ。水に浸される、あ、ごめんなさい。浸すという意味なんだということですね。そのことを覚えていければ幸いです。で、聖書でこう二つの意味に使われるわけですけど、一つはどういうことかっていうと、これはご存知のように、イエスを主と信じたときに起こることですよね。で、それがローマ人への手紙の6章に書かれている内容であります。これを何て言うかっていうと、キリストと一つになる。主イエスを信じたときに精霊によってキリストと一体となる。 そしてキリストの新しい命を受ける、救われるとか、神聖すると言いますね。これが、聖霊のバプテスマと呼ばれるものですね。これ非常に大事な、ものであります。で、この時何が起こるかというと、これは目には見えませんけれども、私たち信仰を持った者、イエスをメシアと信じた者はですね、その時にキリストと連なって、そして普遍的なキリストの体なる教会の一員になるということですね。これは、教派は関係ありません。これはもう、カトリックも、あるいは、聖公会も、あるいは、東方教会も、そしてまたプロテスタントも。で、プロテスタントの中でも、ルーテルとか、ホーリネスとか、アッセンブリーとか、ブラザレンとか、いろんなこう団体がありますけれども、そういうグループには関係ありませんね。誰もがイエス・キリストの体なる教会に連なって、そしてキリスト教会は目に見えませんけれども、それは普遍的な教会であるということが言えるわけであります。ですから私たちは誰もがキリストの体なる教会に連なってるんだよ。本物のクリスチャンはね。本物のクリスチャンはそれに連なってるんだよっていうことを覚えておく必要があります。でないと、このことがはっきりしてないと、うちの教会って言った場合に、本庄教会しか頭にないんですよね。あるいは福音伝道教団しか頭にないことが多いですね。でも、教会って言った場合は、キリストの体全部を指していますから、これは様々なクリスチャンがいるんだってことを覚える必要があるわけですね。そういう面で、この、キリストの体の教会の一員になるということを覚えていくとですね、他のクリスチャンたちをこう排除するというような、可能性は低くなりますので、ぜひこのことを覚えていただけると幸いです。で、もう一つは、じゃあ何があるのかっていうと、今、聖霊によってバプテスマされるということを見てまいりましたけれども、もう一つは何かっていうと、それは、水のバプテスマですよね。今日やるものですね。水がだいぶこう入っています。もうちょっとあと10センチぐらいこれ、本番の時は、足しますけれども、この水の中に入ったり、あるいは水をこう注がれたりですね。数滴こう注がれたりとか、そういう儀式がありますけど、これが水のバプテスマですね。これはどういうことかって言いますと、イエス様をメシアと信じて、聖霊によってバプテスマされ、すなわちキリストと一体となって、キリストから新しい命を受けた人が、今度は救いの恵みの印を公に示すために、地上のキリスト教会の正式なメンバー、一員として加えられるという行為ですよね。あるいは自分がクリスチャンになりましたということをこの世の中にはっきりと宣言していくもの、これが水のバプテスマ、その儀式であります。先ほど申しましたように、水に浸したり、あるいは水を注いだり、あるいは水を数滴垂らしたりというやり方は違いますけれども、水のバプテスマと呼ばれるものでありますね。で、この時大事なことは何かっていうと、私の名前で宣言することはできません。私の名前で、ただいまから吉田隆の名前でバプテスマするということを宣言することはできないんですね。必ず洗礼を施す者は父と子と聖霊の御名によって授けるということを宣言するわけです。それはもう聖書にイエス様が命じられたことですから、それは大事なことですね。こういうわけでですね、順番は水のバプテスマが先になることはありえません。よく聞く話でね、救いに関係なく、教会の牧師さんがですね、もうあなた教会長く来ているんだから、そろそろバプテスマを受けませんかというような話をよく聞きますよね。まあよくでもないけど、たまに聞きますよね、そういう話。そういうこと言われたとかね、そういうことがあるということはたまに聞いたりしますけど、それはありえません。はっきり言って。信仰がきっちりして、救いが確認されたら、そろそろどうですかって言うんだったらわかりますけど、それを抜きにあるということは考えられないことであります。また、こういうふうに考える人もいるね。これは私も本当に聞いた話なんですけど、水のバプテスマ、洗礼を受けてしまえば、もうこちらのもんだ。あとはどうにでもある。というふうに考える、人も現実問題いた わけであります。これは恐ろしいですね。これは本当に神の前に恐ろしい不敬虔なものでありますね。そういうことは洗礼ということはありえませんので、ぜひ覚えていただけると幸いです。で、川島さんの場合はですね、もうすでにイエス様をメシアと信じたわけです。で、救いを受けています。聖霊のバプテスマを受けています。ですから水のバプテスマを今日するわけですね。そして第一コリントのですね12章3節、ここちょっとお開きいただいてもよろしいですか。第一コリントの12章の3節、開かれない方は聞くだけ聞いてみてください。ページは335ページにこのような御言葉があります。第一コリントの12の3、ね、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。実は川島さんはこの御言葉を通して救いの確信を持たれたというふうに言われています。というか書いてくださいましたけれども、聖霊によって初めて私たちはイエスが主なりということを言えるんですね。でなければ言うことはできません。彼はそれをはっきりともう宣言して、そして確信を持っているわけでありますから、今日の洗礼に至っているわけであります。で、そういうことでですね、今日はこのバプテスマ、水のバプテスマに至るまでの流れを皆さんと一緒に確認したいと思うんですね。三つの段階がありますから確認してまいりましょう。まず第一コリントの15章のこの1節から、さっき読みましたので、もう一度読むことはありませんけれども、このところから、まず信仰を確認していきたいと思います。それではですね、書いてあります。ここで、1節で、兄弟たち私は、あなた方に福音を知らせましょう。で、コリントの人たちはこれがどうもはっきりしてないんですよね。だからパウロはもう一回ここで、福音とはこういうものだよ、私が信じて救われたってこういうことだよということで、もう一回こう彼はきっちりと言っているんですね。曖昧だったということですね。で、福音を知らせる、もう聖書しか普通語られない言葉ですよね。福音という言葉は新聞で一度腎臓移植か何かの時に、これは患者にとって福音であるという新聞記事を読んだことが一回だけありますけれども、通常はあまりこのような言葉を聞くことはありません。これはどういうことかというと、良い知らせですね。良い知らせっていうと、それはキリストの救いの良い知らせ、これを歓迎して受け入れるならば救われるというふうにパウロは言っているわけであります。そしてこれを見たときにですね、私が一節の後半ですね、私があなた方に述べ伝えたもの、パウロがコリント教会に述べ伝えたもので、あなた方コリント教会が受け入れ、またそれによって立っている福音、良い知らせであるということですね。具体的な中身は何かというと、これはこの3節にありますように次のことだと言ったんですね。パウロも本当に単純なメッセージでイエス様を信じたわけであります。そして単純なメッセージをここで私たちに残してくれているわけですね。三つのポイントがあるわけですね。キリストは聖書の示す通り、私たちの罪のために死なれたこと。これは大切ですよね。キリスト、メシアが旧約聖書の予言で示す通りに、私たちの罪のために十字架で呪いとなられたんだ。いうことをここで言っているわけですよね。それをまず受け止めていく、信じるということであります。二つ目は葬られたこと。普通木につけられて呪われたものが葬られるということはありえません。普通はこういうことはないんですね。すなわち鳥に食べられたり獣に食べられたりするのが結末なんですね。でもメシアなるお方だけは特別ですね。それはピラトを通して働かれたわけでありますけれども、葬られた、鳥に食べられることなく、獣に食べられることなく、彼はちゃんとした墓に葬られたということです。それもこのように実際ありました。 そして3番目、これもまた聖書の示す通り、旧約聖書で言っている通りに3日目によみがえられたということですね。そしてこれはよみがえられて今も生きているという意味があります。この意味はね、イエス・キリストは私たちの罪のために死なれ、葬られ、そしてよみがえられ、今も生きておられる。このことを信じたら救われるんだと、この2節で言ってますね。私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり自分のものとしているならば、保っていれば、この福音によって救われると。だから私たちが救われるっていうことは、恵みと信仰によって救われるっていうことですね。これがいわゆる信仰義認ということであります。本当にこの大事なことがここに書かれてますね。そして私たちのクリスチャン生活もどこまでも信仰によって恵みによって歩むということが大切なんだということですね。信仰義認、それは恵みと信仰によって救われた。じゃあクリスチャン生活はどうなのか、頑張って生きるんじゃないんですね。これも恵みと信仰によって委ねながら生きるんだ、聖霊の力を受けながら生きるんだっていうのがクリスチャンの基本的な生き方であります。もうこのことをいつもいつも私たち心に留めながらしていきたいと思いますね。イエスは主ですということを信じるわけですね。それは聖霊によって彼は成したわけでありますけれども、川島さんも同じように数年前にそのようなことをご自分のものとして体験しているわけですね。ですからここを見たときにどこまでも信仰と恵みによって救いを受けるんだ。信仰の歩みも救いと、恵みと信仰によって生きるんだ、ということであります。2番目いきたいと思いますけど、ここでいよいよローマ人への手紙に、戻ります。ローマ人への手紙の6章の1節から、6章1節の1節から11節って、ね、まあちょっと時間の関係もありますので、ポイントポイントでやっていきます。これは皆さん水のバプテスマでしょうか。ここはどうですかね。これは私が初め読んだ頃、ああここにこうバプテスマの水のバプテスマのことが書いてあるんだなというふうに思ったんですけどね。でもどうも読んでいくと流れ的に読んでいくとそういうことではないようですね。それは聖霊のバプテスマのことをここは言っています。イエスは主であると信じた人は救いを受けます。でこの時に何が起きたか、それは目には見えませんけれどもキリストとつながったんだ。すなわちここで聖霊によってあなた方はキリストにつくバプテスマを受けたと書いてあるんですね。3節、これものすごく大事な言葉ですね。キリストの命を受けるわけです。目には見えませんけれどキリストと連なってキリストの体のある教会の一員となりました。これはイエス様を信じたその時に受けるんですね。でこれを3節でイエス・キリストにつくバプテスマ、つながるってことですよね。で厳密に言うとこれはイエス様を信じたその時にキリストイエスの中に入るっていう意味ですね。キリストイエスの中にある、このつくっていう言葉の意味はね、もうキリストの命の中に入っちゃったということがこの言葉の意味でありますから、これは非常に大事です。ですからもう離れることないんですよ。キリストの中に一回入ったものは離れることはありませんので、そういう面で救いっていうのは一回救われたらそれはなくなることはないので、そういう点ではものすごく安心していいんです。ある教会ではね、一生懸命信仰してないと救いがなくなっちゃうよとか脅かしかける牧師さんもいるんですよ。でもそれはありませんからね。一回救われたらもうその救いは変わらない。だからそういうこう思いの中にですね、いつも確信の中に留まっていくことが大切であります。それが聖霊によってバプテスマされている一体となっているということですね。よく聖霊のバプテスマを受けましたかってよく聞くんですけど、それはここで言うようにイエス様を信じた時に受けましたっていうことを皆さん言えばいいわけですね。教会ではそれを違う意味で使うんですけどね、そういう違う意味で使う必要ありませんので、聖霊のバプテスマというのはイエス様を信じた時に一回起きるということですからね、そのことをはっきりしていく必要があります。そして4節は今度私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に 葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです、という言葉がありますね。4節、ごめんなさい、その前に5節でもキリストに継ぎ合わされてという言葉もありますのでね、キリストの中に入るということでね、5節にもあります。でちょっと4節に戻りますね。で私たちはキリストと一体になったので、キリストと共に、死に、そしてキリストと共に生きるということですね。もうキリストと一体だから、だってキリストの中に入ったんだから、キリストと共に死んで私たちはキリストと共に生きて、そして命にあって新しい歩みをする。これものすごく大事なことですね。ぜひぜひこれは6章は聖霊によってバプテスマされ、キリストの中に私たちはイエス様をメシアと信じた時に入ったんだというこの確信をね、いつもいつも覚えておく必要があります。信仰的に時にはこう弱くなる時もあるんですよね。でその時に、あ、私って救いがなくなっちゃったのかしらなんて思う必要はありませんから。間違いなく救われている人は変わらない救いがありますからね。まあ一時的に信仰弱くなってもまた回復していくということがあるわけですので、ぜひそのことを覚えながら日々主に信頼していければと思います。でちょっと飛びます。11節最後のところに行きますね。今までのことを全部まとめてパウロはですね言うわけですね。このように、このようにって どのように、それはこの1節から10節までのことを含めてこのように言ってるわけですね。あなた方も、これは私たち読んでるものもそうです、ローマ人の諸教会の人々もそうです、私たちもそうです。私、自分は罪に対しては死んだものだと思いなさいって言うんですよね。そして神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいというふうに言ってる。で、この自分は罪に対して死んだものだということ、これは非常に私たちの信仰の歩みにとって大切なポイントになります。どういうことかというとですね、この罪に対して死んだんだということはもう全然罪に対しては無力になって、罪に対してはもう全く関係ない、罪を犯さないという意味ですか？もしそうだったらいいですよね。罪全然関係ないんだから、こんなありがたいことはない。でもそういうことをここでは言っているわけではありません。現に私たちもクリスチャンになってからもある意味毎日毎日残念ながら罪を犯しますよね。だからそういう意味ではないわけですね。じゃあどういう意味かって言いますと、それはですね、再び罪の奴隷になったりしませんよということです。これ大事ですね。罪に対して死んだということは再び罪の奴隷になったりはしません。また罪の生活にとどまり続けることはありえませんってことです。必ずそこでクリスチャンであるならば悔い改めて清められてもう一回強められて生きるわけでしょ。それがここでいう罪に対して死んだものなんだ、新しくさらに変えられていくんだということですね。そして次にですね、神に対してはキリストイエスにあって生きたもの、どういうことかというと、イエスにあってはもう生かされて日々新しい命を与えられ続けて生きるということですね。でこれがよく私たちの団体でも言う聖化という歩みなんですよ。性別の性に変化の化ですね、聖化、まあ、清められていくということなんですね。で別の言葉で言うと、これは日々の歩みを通して主イエスキリストに似たものとされ続けていく。皆さんどうですか？1年前と比べると少しイエス様に似ました？どこか似ました？全然似てません。成長ゆっくりだということですね。成長がないとは言いませんので、成長がゆっくりだ。じゃあ10年前と見て比べたらどうですか？このところは今までできなかったんだけど、若干人を許せるようになったとかね、それは成長してるわけでしょ。イエス様にそれだけ似てきたってことだ。これはみんな段階違いますね。だからみんな工事中の人間ですから、それぞれスピード違うし、成果される度合いが違いますからね。でもそれはそれで見ていけばいい。そういうふうに思えば人を裁かないでしょ。人のことはああじゃないこうじゃない言わないでしょ。非常に大事なんですね。ですからこの工事中の人間で私たちは少しずつであってもイエス様に似たものとされているということですね。これ80歳超えてもそういうふうになるんですよ。 もう死ぬまでこういうふうになるわけでありますので、ぜひ聖化、それは別の言葉で言うとイエス様に似続けるものとされるということを覚えていきたいと思うんですね。で最後になって、そういうものだと思いなさいってあるんですね。これはちょっと分かりづらいので説明します。これだと思い込みなさいとかね、いうふうに感じてしまうんですけど、これ別の日本語で言うと、これはですね、認めなさいって言葉が一番私はこうぴったりくるギリシャ語の訳かなと思うんですね。認めるということですよね。まあ元々の訳は商売用語と言いますか、勘定しなさいという言葉の意味のようでありますけれども、認めていきなさいということですね。でしかもこれは続けることなので、認め続けなさいということです。日々そういうことなんだよ。罪に対して私たちは本当に再び支配されない、再び罪の奴隷となれない、ならない。そしてイエス・キリストによって命を与え続けられて生かされているものなんだということを認め続けなさいということです。ですから生涯の歩みなの。だからこれは聖化の歩みということになるんですね。クリスチャンの本当に大事な、ここは11節はポイントになっていきます。で3番目の3段階ですけれども、水のバプテスマです。はい、イエス福音を聞いてイエス様を信じて信仰を義認されました。そこで終わっちゃう人もいるんですけどね、信仰義認だけで聖霊のバプテスマを受けて終わっちゃう人もいます。でもそうではありませんね。そこではあんまり変わらないんですよ。救いを受けたってだけですから。でここで次にこの聖化の段階があって、そしてそれとともに続いてくるのがですね、今度は水のバプテスマ、今度はマタイの福音書になるわけですね。具体的なイエス様の命令をちょっと見たいと思います。マタイの福音書の、20章の19節、これはもう有名な言葉ですね。今までメシアの生涯ずっとやってきましたけれども、その最後のところでもやったところであります。マタイの福音書の28章、19節と20節、ちょっと皆さんと一緒に声に出して、読んでみられればなと思います。03版の新改訳聖書でお読みできればと思います。よろしいでしょうか。ページは63ページですね。じゃあお読みしたいと思います。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、ということですね。これがいよいよ水のバプテスマ。これは聖霊のバプテスマじゃありませんから、ここで言ってるのはね、これはもう水のバプテスマですから、イエス様を信じた人が水のバプテスマを受けるわけですから、信じて聖霊のバプテスマを受けた人が水のバプテスマ、恵みの印をこう受けるわけなのでね。でこれを弟子たちに対してイエス様は命じたんですね。これ弟子たちに対して命じたことがこの19節。一番大事なことは弟子とせよということですよね。ここで一番大事なことがキリストの弟子になるんだということですけれども、でキリストの弟子はまず何をするかというと、バプテスマを授けるんだ。私たちの場合だとこう受けるという立場になりましたけど、バプテスマを受けるという視点から見ていきたいと思います。イエスキリストを救い主と信じたときに救いを受けるわけです。聖霊によってバプテスマされ、キリストと一体とされます。そしてキリストのあふれる命を受けるわけですね。まあ、申請するという、恩投げするとか言ったりしますけれども、この救いの恵みをですね、目に見える形で表す。これが水のバプテスマですね。だから、形だけ受けても意味がないんだってことですね。これを受けたら自動的に救われるような考えは聖書にはありませんということですね。で、救いを受けた人が受けるもの。で、これはイエス様のご命令だ。いうことであります。で聖霊のバプテスマを受けた人は水のバプテスマを受けるということは これはここで見る通り当然の流れですね。なぜかというとイエス様が命じていることですから。そして、これは何によってなされるかと言いますと、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けるということですよね。皆さんも牧師の名前で授けられませんでしたよね。ちゃんと父子聖霊の名によってバプテスマすると宣言されて水の中に入ったり水を垂らされたんでしょ。ぜひ覚えていただけると幸いです。そしてイエスの約束は何かというと、世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、私たちと共にいてください。こんなに力強い励ましはありませんね。勇気はありません。勇気出ますね。もう本当にイエス様が共にいてください。これは私たちにとって大きな力であります。最後でありますけれども、今日のこのことを適用していきたいと思います。今日の洗礼式バプテスマ式は今述べた3点を踏まえて行いますので、ぜひ皆さんもご理解していると思いますけれども、さらに確認していただけると幸いです。まず福音を聞いてイエスをメシアと信じる、それ信仰によって義とされるということですね。信仰義認というものがありますね。そして聖霊のバプテスマを受けます。キリストと一体になるわけです。新しい命がそこに入ったから、もう生まれ変わった。だからもう罪に戻ることはないんです。罪に支配されることはありません。罪の生活をし続けることはありません。そしてその救いの印として恵みの印、水のバプテスマを受けるという段階ですね。そのことを覚えていければ幸いです。そして私たちも聖化され続けていく、これが私たちクリスチャン生活の生命線であるということですね。まあそういうことで、この3段階を覚えながら主の御前に歩んでまいりましょう。